まあ、たそれはそれとしてちょっとそのキャラクター描写として、うん、ここからちょっとそのディティールの話に行きますけど、
あ、その前にちょっと
実験です、はい、
でもただ俺思うのがでも今回の作品ってやっぱ裁判員制度とか司法っていうのが題材になってるところですごい社会派みたいな風にやっぱ思っちゃいがち、それで見がちだと思うんですけど、うん、俺でもこれって結局まあ是枝さんの話って結局ずっと父親とのって、はい、題材としてあったと思いますけど、やっぱその中の一本の話だと思ってて、結局その今回その感情移入してた先に重森っていうこの福山演じる人物が作った話っていうのは非常に個人的な話じゃないですか、うん、それってそのさっき真実って言い方しましたけど、真実を探ろうっていうふうに多分重森は思ってるけど、客観的に見た時にこれって多分自分が思いたい話を作ってるわけじゃないですか、その要は自分は安全圏の側にいて実際にその間違ってるといらないと思ってる人間を自ら手を下すことはできないけど、実際手を下している要はある意味なりたい自分である三隅、うんうん、だからその彼はこうであったら彼はもしかしたらこういう自分なりたい自分なのかもしれないって、ある意味なりたい自分を勝手に作っていった話っていうふうにも思えて、だからそれって結局観客とは本当に関係ない個人的に、うん、重森っていう人物の話だと思うし、で、それって結局多分これだ広和さんの多分話で、結局だからその背後には多分父親っていうのは多分最後絶えず実はいた話なのかなっていうちょっと思
っ、うん、そう、でもだとするとなんかその父親ってあの出方であれでよかった
のって、まあ、そうですね。もうちょっとデンと出た方が確かに。
なんかお料理してました。
そう、普通に料理してね、今までだったらなんかこう割とこうちょっとどの役者か忘れましたけど、こうもう出た時点でこうちょっとなんか嫌な父親だなみたいな、でもこういう父親確かにいるし悪い人ではないんだろうけど、やっぱこの父親に育てられたらこうなるよなっていうか実感が伴ってた気がするんですけど、今回のあのお父さんって比較的いいお父さんじゃないですか、
うん、なんだっけ、夏柳さんがやってたお父さんですよね、あの吹雪純と夫婦で、
ああそうですね、うんうん、
あれ
歩いても歩いても
いや歩いても歩いてもやった原田芳雄、
ああそっか、
そして父になる、
奇跡、
奇跡ではなかったと思う。
で義理の弟が、うん、あの人ですよね、高橋克也だったっすよね、なんかそこまで覚えてるけど
作品名が出てこない、
作品名が出てこない
まあまあでも
その空気人形なわけねえか、うん、
いやだからね、ちょっとキャスティングとかそのキャラクターの描写としてちょっとチャーミングに描きすぎてて、うんまあ、それ役者のあれもあるかもしれないですけど、
ディールの
ちょっとね、こうこの父親が結構根っこにありますっていう感じにはちょっとないじゃなくて、父親が言ってるセリフ自体はいいんですけど、その殺人者になるの人間っていうのとならない人間っていうのはもうそもそもの違いが最初からあるからっていう話をしてるから、まあ、今の話で言うんだったら福山はもうそもそも殺人者にならない側の人間として生まれてきてるけど、根っこの部分ではこいつと一緒なんじゃないかなって、三隅と一緒なんじゃないかなっていう気持ちがあって、でもこいつは人を殺す側の人間になったっていう違いなんじゃないかみたいなことが問いかけとしては、
確かに橋爪さん出てくるとなんかこう家族は辛いよう的 な, なんかこうホームドラマ感出てきちゃうから、
なんか今回すっげえ思ったのが、さっきなんか実感っていうのがやっぱこれで広和監督の作家性としてあって、でそれが今回希薄っていうの、確かに私もすげえ思って、なんかそのここにいる人感っていうのがやっぱりちゃんと生きてる人感っていうのが、これで是枝の映画ってどの映画でもあったと思うんですよ。でなんかそのダークさっていうか、作品の重さでいうと扱ってる題材としては今回多分本当に初期の方に扱ってるぐらいの重さだと思うんですよ。それこそ誰も知らないとか、あとデビュー作何でしたっけ、長編デビューの江角真紀子が出て
きて、幻の光
とかあれとかに近いぐらいの重さだと思うんですけど、ただでもあれってちゃんとそこに生きてる感じっていうのがあって、それってやっぱちゃんとその生活の場を描いてるからなんですよね。で生活の場を描いてる案とちゃんとこれまでの是枝裕和作品でどんな作品でも抜けるシーンって抜けるっていうか、そのいや今ワンダーウーマンの感想開いちゃった、アレスって出てきてアレスみたいな、なんかこう、なんとなくこう和らぐシーンっていうか、その作品全体として同じ硬さじゃなくて、ちょっとふって緩むシーンっていうのは絶対あって、でそのシーンがあるからこそ、なんかその生活の実感っていうのが、要はそのずっと同じトーンの人物じゃなくて、一つそのシーンとしてトーンを落とすことによって違う顔がちらっと見えたりすることが、違う顔を見せてたと思うんですけど、それってある意味でもそして父になるではなんとかできてたことだと思うんですけど、
そうですね、できてたと思う全然。
うん、それ今回やっぱそれがなくて、うん、全然だからもう終始ずっと重めのシーンで重めのトーン で、ね、だからやっぱそれが作り物感にも、ね、実感のなさにも通じたと思うし、まあ、なんかそれで言うとなんかやっぱりそのキキキリンとか優に当たるポジションの人って
そうですね
今回今回さ初めていなかったんじゃない
ですか。そうですね、うん、ちょっとなんかその抜きがないんですよね。あのセリフとしては確かにちょこちょこ出てきてて、なんかその最後に福山雅治がその面会室で役所広司に、はいはい、桜のつぼみがねこれぐらい大きくなってきてるんですよと、
北海道の4月の終わりぐ
らい僕、まあ、北海道出身なので、はいいやまあ、確かにそうだよねって思いながら聞いてはいるんだけど唐突なんですよやっぱ、はいはい、なんかだから今までの話ってああいうなんていうかこう何でもないようなディティールのでもしょうもない気づきみたいな話お話をする下地がないずっとストーリートーンだったので、急にあそこやってなんかその桜のつぼみがねって言われてもちょっとなんだろうななんか
でも小鳥ちゃんとか出てきたからさ
一応そうねなんか要所要所にあるんだけどなんかそのあと何箇所かあるんですよそういうこうちょっとそのこれがイズムっていうか的ななんかこう謎のディティールの細かい、うんうんうん、あのリアルな会話みたいなのがぶっ込まれるところ確かにあるんだけど、うん、全部ちょっと浮いてて、
うん、ピーナッツバターとか
あそれもあるかな、うん、なんかそういうこう
あでも今までのこれだよりは地に足ついてる感じはなかった
そうなんですよね。
あと今回だからあとそれでいうとみんなでワイワイ食事するシーンっていうのも割とこれだ
け焼肉屋とかだよね、
いや入ってるんですけど俺結構これあの俺大学の時に闇金牛島くんで論文を書いたことがあってそれは闇金牛島くんの食事シーン全部に付箋貼ってバッと出したんですよ、うん、で結果闇金牛島くんの食事シーンって基本的に全部大体一人で食ってる、うん、は、うん手作りのものって基本的に食べないんですよ。全部コンビニとかなんとか屋さんで買ってきたものしか食べてなくて、でその分何かみんなでその買ってきたものでしろ、うん、みんなで食べるシーンっていうのが、うんすごい効果的に使われてるみたいなのをやったんですけど、うん、なんかで是枝裕和の監督の映画ってどの映画でもなんか結構みんなで食事するシーンって割とあったような気してて、うん、で食事のシーンも割と多めの監督だと思うんですけど、うん、今回も確かに食事するシーンは多いんですが、うん、でも基本的にやっぱりその買ってきた牛丼とか、
そうです
ね、なんかそういうものを食べてて、うん、で唯一みんなで食事するシーンも焼肉のシーンがあるんですけど、うん、でもあの焼肉って和みのシーンの焼肉ではなくて、まあ、あれって、まあ、よく言うランチミーティング的な感じの仕事の話しながら焼肉を食うっていう、うんまあ、結構、まあ、その無機質な感じに見える食事のシーンで、だからなんかやっぱその是枝さん的な実感っていうのは多分なくて、でさっき言ったそのキキキリン優的なポジションで言うと弁護士事務所の女の人、
関西人のね、
関西人の人がもしかするとかろうじてそのポジションになり得たのかもしれないけど、でもやっぱりその言う危機キリンほどの存在感もなく、う
ん、アメちゃんあげるとかちょっとやめてよ
ですよ、ね、あいむしろだから大阪人に対するあのちょっと、ねね、ステレオタイプなイメージに見えちゃう。ただでもそれで言うとやっぱその誰も知らないって作品全体のトーンとして3度目の殺人の何倍も重いトーンだと思うけど、うん、でもあの中で出てくる優との食事のシーンとかっていうのがやっぱりすごい抜きっていうかその作品の中でのやっぱ柔らかさになってて、うん、あのシーンがあるからこそ、うん、あの優っていうあの要は子供たちの育児を放棄していなくなってしまうお母さんっていうのに対して観客もでもこういう人いるよねっていうふうに共感できる、うん、そのあの人物のいる感じの実感っていうのがすごい、うん、あのシーンがあるだけで、うん、その要は観客って多分あの事件自体を新聞記事で見たら、うん、ひでえ母親だなって、うんっていう風に、
そうです、一言になりうる
鬼畜とかってことも全然つけられると思うんですけど、でもそうじゃなくて一緒にいる時はこれだけ愛情を注いでたんだっていう、うん、そこでのなんかやっぱ実感、でもこの人ってもこういう人だからしょうがないよねって言い方できないですけど、あの出来事ってでもしょうがないよねって言える余地がちゃんとできると思うんですけど、う
ん、ちゃんと自分のところに跳ね返ってくる感じもしますよね、う
ん、ブーメランだよ
なんだっけ
それ、ね、全然
あ、そうそう
でなんかでもなんかそれで結構やっぱその抜き的なシーンもなかったし抜き的な人物もいなかったなっていう気は、う
ん、ちょっとそれを多分やろうとした痕跡もないわけじゃないんだけど、うん、今回に関して言うと珍しく結構あれっていうぐらいそれが決まってなくて、うん、そのお父さんと の, そのパスタ食うみたいなシーンとかって、はいはいはい、今までだったらもっとうまく、うん、あるいはその家 の, その作りとか、ねうんうんうん、あの家の中に置いてあるちょっとした小物の一個ぐらいで、うん、なんか本当あこの人って多分こういう風に今生きててこういう風に育ってるんだなって分かると思うんだけど、うん、それがあまりにもそのちょっと物語構造のその嘘とか真実とか司法とかっていうものに引っ張られすぎててちょっとそこがないで、でもそれが武器だから いやもしょっとしたらその新しいモードに自分自身が行くためにあえてそれを封印してチャレンジしたのかもしれないんですけど、だとしたら失敗してるなと思うっていう、
なんか実感っていう意味ではなんか結構ねちょっとどんどんなくなっちゃってる感じは本当に、
確かに今回本当にもう真の意味からこの3度目の撮影の世界自体がめっちゃ重い感じであって、
そうですね、
ま、ずだって出てる人がさ、あの最近なんかワイドショーで見る斎藤佑樹とかもさなんか
でもそういう意味ではねなんかナイスキャッチ、
いやナイスなんだけど今までの是枝的なさこうでもこういう時間もあるよねっていうのがないから、う
ん、
あつ
らい、なんかむしろ中島哲也的ですらって、
そういや本当そうです、
2人の、
う
ん、あの要はあの
広瀬すずと
広瀬すずの週刊誌の記事の取材を受けた後のお母さんが入ってきて、うん、あ疲れちゃったみたいな、もう私早紀江ちゃんがいないともうダメ、早紀江ちゃんが北海道に行っちゃったら私寂しくて死んじゃうかも、寂しくて死ぬわけないじゃないウサギじゃないんだからなんかもうあのシーン俺ちょっと若干チンピクでしたよね、なんかちょっともうい
や知らんけど
なんか斉藤由紀に なんとかのウサギみたいな曲があんだっけ確か、あれないっけ、
いや別にそれだから多分すいませんなんだろうじゃないと思いますけどなんかでもちょっと明らかになんかちょっとこう、うん、ファムファタールゼントしすぎてるというか、
なんかねちょっとあれもだから今までだったらもっと それこそユウの母親みたいな感じの、あこういうちょっとダメな母親いるわとか、うん、こういうちょっと悪い母親いるわになったと思うんだけど、それもしない
あそこのシーンも家が住んでもう、まあ、取材を受けないために部屋の電気消してるっていうのもあるのかもしれないですけど、なんか明らかになんかそのむしろホラーぐらいな感じでなんか暗い部屋になってて、でそこになんかもうぬらっていう感じの斎藤佑樹が後ろからしななれかかる感じ で、 でもあのやりかかり方ってでも明らかにその色っぽい感じで言ってますよね、
そうですね、
でで
もいかほど意味があったかっていうちょっとなんか
ないですよね、
ないと思うんですよ、あれがお父さんだったらまあ分かんなくないんだけど、うん、
で広瀬すずもなんか今回はもうでも、まあ、ファムファタールっていう意味では多分広瀬すずが今回ファムファタールだと思うんですけど、うんすね、まあ、翻弄する男で、うん、まあ、結構まあ割とフィルムノワール的な感じの方があるんですけど、うん、ただでも広瀬すずも明らかにミステリアスな女の子としてしか描かれてなくて、ね、なんかもうちょっと多分その役所広司 と、その2人でアパートの部屋にいた時にどういう感じだったのか、そのさっき言ったピーナッツバターのくだりっていうのが、具体的にどういうことがもうちょっと2人の間で行われてたのかっていうのがなんかもうちょっとちゃんと、例えばそのクリスマスケーキを雪で作るっていうシーンを、うんうん、あそこだけあそこで多分抜きで入れるだけでもだいぶちょっとこう、うん、
違った
あれなんか途中一回妄想シーンみたいな入る
から、あれもなんか
あれ何なの、
あれはなんか夢で、うん、福山雅治がだからそのアリエタであろうこういうやり取りみたいなのを逆に妄想してるだけみたいな感じ、
あれ幻想シーンじゃなくてちゃんとその代わりで2人が作ってるシーンとかするだけでもだいぶ実感って出てきたような気がするんですけど、ね、
これさ服、役所広司演じる三角と広瀬すずって肉体関係があったっていう描写になってます
か、はい、ないっす、
あ本当
ではなく、いや俺もちょっとその勘違いちょっと若干仕掛けたんですけど、うん、でもあれってなんかそれ多分そのセリフで、あそこの広瀬すずが、こういうこと言ったんであったんです、お父さんからされてたんですっていうのを言ったところで、そのこういう証言すると大丈夫、本当に証言できる、
聞かれるよ
ホテルに行ったのか家だったのか河原だったのかとか事細かに聞かれるけど答えられるの、うん、あと君のその足の障害のことも聞かれるよ、うん、多分そこのところで
全然見て
レイトさんちょっと感性高いです
よ僕昔福山さんの大ファンだった
なんかなんかそこでなんかそのなんとなくちょっとそこのやり取りのところが河原っていうのが出てきたりするとなんとなく河原ってなんかその役所広司が出てくるシーンが何回も出てくるんで、なんかそこで肉体関係があったっていう風に見えちゃうんですけど、でも広瀬すずの証言としては肉体関係はなかったっていう、ただでも家にまで行ってるっていうところとかでなんとなく肉体関係あるような、
なんかそれとか、まあ、あるいはお父さんにレイプされてましたって件でもいいんですけど、なんかもっとってことはやっぱ性的な匂いとかそういうこうバイオレンスな匂いっていうのがまあさせるって、その実感で言うんだったら別に今まで その生活のなんかあり得るっていうディティールじゃなくて、あこういうなんかそれこそ牛島君的なこういう底辺の世界にいるやつらはこういう感じのことあるそのあれですよ、あの黒い家におけるあのバイブ転がってるみたいな、なんかいやあれがどうかは分かんないけど、まあそういうねことでなんかその性的な匂いとか そういうのをさせることはできたと思うんだけど、多分これ是枝監督自身がやっぱちょっと潔癖なところがあるから、
そういう
ところをね こうやっぱ描かないから、うん、なんかそこもでしかも広瀬すずだし、うん、広瀬すずにかねいくらレイプされたって言われてもねなんかあの本当パジャマパーティーみたいな感じのニュアンスしか聞こえないんです
よ怒りにはレイプされてました
広瀬すずのなんかでもねちょっとこうレイプされた感のなさはね
ちょっとね薄いんですよどうしても不倫とかされてもこれ広瀬すずだったらなんかああみたいななんかケーキ食べてたのかなみたいなな
んか
あ信じちゃう
信じちゃうかもしれないぐらいの透明感がちょっとさすがにありすぎるから
まあしかもねやっぱりそのあれ海町ダイアリーとかもあったわけだし、うん、なんかちょっとその影がある少女にはあんまりやっぱ見えない、
ねね、ちょっと特殊すぎるんですよねでちなみにさあんま関係ないかもしれないけど役所広司でちょっとそのファムファタル的な女の子が出てきて、はい、でなんかその殺人者 で、はい、でその雪の中で血があってってなんかもう乾きすぎて、はい、中島哲也
のけど
乾きもまあまあ本当こういう役所広司がなんか雪の中でなんか雪掘ったりとかする場面とかがあって、はいはい、結構こういうやつれた感じの顔で出てくるんで
乾きからじゃあ合成調味料になってきた感じ
で、ね、なんかいや俺大嫌いなんですけど乾き大嫌いし中島哲也大嫌いだけどでも俺乾きの方がまだ攻めてたと思うんですよこれなら、まあ、そっち方向で勝負してる映画じゃないとは言
うまあそうですね
まあねちょっとそこに関してはちょっともったいないなと思いながら
広瀬すずもねあとなんかその福山追っかけるじゃないですか、
うん、
その時になんかもうちょっとこう彼女の実感って出せた感じします、
ね、広瀬すずが今回さ本当に俺分かんなくてなんか結局あのさ、うん、足のビッグを引きずってるのもさなんかこう映画的になんか特に象徴的な意味とかもあった
いやなんかだからもうちょっとだから多分いやそうやって引きずってるっていうのがなんかその裏窓的 なんかその何かの象徴とかってことは一切ないと思いますけどただそのでも彼女が先天的なものじゃないっていうふうに言ってるっていうのはさっきの橋爪功が言うその先天的にその殺すやつ殺さないやつっていうのはっていうのともなんとなくリンク付けできるしここまで明らかにその福山がそのレイプっていうのをレイプされてたっていうことを裁判で証言するってしたらそこが聞かれるんだよっていうふうに言うっていうことは多分彼女の中でこれは多分重要なことではあるとは思うんですけど
だとしたらそれこそその彼女にとってその足のことを聞かれるとか指摘されるのがどれだけどういうことなのかっていう実感を描かないと伝わりづらいですよね、
ね、海町ダイアリーではあんなに元気にサッカーしてたのにねすいません、
うん、でそれで言うと今回そのキャラクター、まあ、みんな多分気づいてることだと思うんですけどあの福山の娘がその万引きをしましたと、
はいはい、
で泣くっていうシーンがあって、はいはい、であの後なんで泣いたのって言った時に、はいはい、私得意なんだって言って、はいはいまあ、あの嘘泣きをするっていうシーンがあるんですよで、まあ、役所広司も、まあ、あの嘘をたびたびつく、はいはい、で、広瀬すずもまあ嘘をつく場面があったりと なんかそのなんかみんなそれぞれなんかある種の嘘をつく場面があってでただその時に、まあ、結構そのこの娘のシーンでもちょっと、まあ、ある種のこうテーマの表層としてはうまいなと思ったところではあるんですけど、うん、その本当に嘘泣きだったのかっていうのが、う
ん、それは俺も、
うん、そうあれは多分あの映画における結構重要な一応示唆ではあって、うんうん、あの本人が嘘だって言ってることが嘘本当に嘘だとは限らないっていう、うんうん、
あ
っていうことだと思うんですよあれって僕が見た限りだったらさ絶対あそこで泣いてたのは泣いたタイミングが、うん、万引きを責められて泣いてたわけじゃなくてお父さんがもう明白な嘘をついた瞬間に泣いてるし、うん、で福山雅治があそこで嘘をついてることに対して泣いてると思うんですよ、うん、だから父親の嘘にずっと多分悲しんできた、うん、多分あの女の子なんだろうっていうのが結構伝わってくるしだからなんかその嘘をつくでそれが本当に嘘かどうかっていうのは、うん、多分客観的にはもう誰も判断のしようがないっていうこと自体が一個のテーマではあるんだろうなっていう感じはするんですけど
じゃなきゃだってあそこの、まあ、その確かにこの作品のテーマを表す上で嘘泣きっていうのが、うん、その何が本当か分かんないっていうのを表すために確かにあそこに入れるっていうのは確かに一つ意味としてあると思うんですけどだとしたらその後最後福山が、うん、後半の方でその裁判佳境になってて資料を作ってる時に電話がかかってきてでまた私が何かあったら助けに来てくれるっていう電話を入れるシーンっていうのは必要ないじゃないですか。
そうね。
ある意味でそういう意味ではあの娘との関係のシーンが唯一実感があるシーンっていうか、
まあ
ね、多少抜きのシーンではありますよね。
でもあるんだけどねやっぱその仕事が生地で弁護士っていう仕事にしちゃってるせいでこうねなんかどうなんですかなんか弁護士の 本当にやってる人みたいな感じに、なんかこいつ具体的に何の仕事してんの今みたいな感じになるでしょ。
それぞれ福山が弁護士っていうのは結構問題だと思う
まあ、ね、ちょっとガリレオ感みたいなの見えちゃうからね。なんかだからね、なんかキャスティング、コレナさん自体は多分キャスティングとか演出とかもちろんそれは言うまでもなくうまい人だとは思いますけど、今回はちょっとなんかこうそれがなんだろう、気合が入りすぎて逆にちょっと空転したのかなみたいな。
まあ、結構役所工事以外はコレナ組、あ、まあ結構てか役所工事以外というかメインはコレナ組ですもん。
そうですね、
か最近のコレナ組ですもん。
役所工事って今までコレナ作品出てない？
出てない、初めてです。だからいや、だからこそなのかな。
石川美香子と出てたじゃん。
石川美香子も完全にシンゴジラでしょ。
完全にもうこの人毎回スーツ着て
る。てかスピンオフみたいな、ね、
なんかすごいテンポの悪いシンゴジラ見てるみたいな気持ち
なんかね、シンゴジラの時あんなに魅力的だったのにさ、今回こう出てくるとなんかあれ、なんかこいつあんまり上手くないなっていう気持ちで見ちゃったんだけど、でもあのキャラクターが最後にこのなんかもうザ忖度って感じでなんか目くばせをして、で耳打ちされて、であそうですねって言ってるシーンの表情とかは、あ、やっぱいいなと思ったんですけど、
でもなんかやっぱでも結構やっぱ市川美香子自体がなんかやっぱりちょっともうやっぱり若干 0.5 次元下がっちゃったじゃないですか。あの信号じゃない、役者として 2.5 次元になっちゃったじゃないですか。なんかやっぱの裁判のその前にそのお互い検察側と弁護側が、うん、あと裁判官、あ、裁判長と集まって会議するところの終わりで、あなたみたいな弁護士がいるから犯人が罪と向き合うことは罪と向き合えないんですよみたいなこと言って、うん、いなくなるときに風呂敷で資料を包むじゃないですか、うん、でもああいうところの一個一個とかが、ね、なんかちょっと 0.5 次元下がってんだとか、
なんかねありますよね、そういうところね。そうだからなんかいちいち、まあね、それを求めるのが今回は間違ってるのかもしれないんだけど、まあ、単純に手法とその資質となんかそういうのがいろいろ噛み合ってない感じはちょっと僕はしていたんですよね。
割とでも、うん、本当に是枝裕和の監督作品見たいと見るときってやっぱりその実感あるシーンを見たいっていうのは確かにあったかもしれない、うん、それは、うん、それが今回なかった
売りですよね。それは
確かにだと、だからてかまさにだから黒沢清の映画見に行くときにやっぱ黒沢清的な演出が一切なかったら多分ちょっとがっか
り。それで言うとね、
まあそう、
次取れる
ちょっとという話にちょっとつながってくるのでだからこそちょっとちゃんと声を大にして言っていきたいんですよ。新しいことをやること自体は別に問題ないと思うんだけど、うん、それとこっちが求めているものと、まあ、そのいろんな合致がうまくいかない。 あと、まあ、役所広司の演じるミスミというキャラクターがちょっとスパイク・ジョーンズの歯あるじゃないですか、
はいはい、世界に、
はい、あれの、ちょっと名前忘れちゃいますけどスカーレット・ヨハンソンが言ってるあの、まあ、人工知能 AI いるじゃないですか、はい、うん、あいつって、まあ、ある種 こっちが言ってほしいことを言ってくれるプログラムじゃないですか、はいはい、うん、まあ、そういう感じのことをやろうとしてるのかなと思ったんですよ、うん、なんかこう器だって言われてるから。
あ、最後言いますね、そう、あなたは器
なんか常に言われる、なんか多分こういうこと言ってほしいんでしょみたいな感じのことをなんとなくこう急に思って、うんうん、それを察知して言えちゃう人みたいな、うんうん、なんかちょっと若干独身能力みたいなあるみたいな雰囲気出てたじゃないですか、うんうん、手をこうやって合わせて
あれを昨日あった僕の友達はなんかこう希望のないグリーンマイルってなんか微妙にそういうなんか過去の作品とちょっと凶悪もそうですけど、なんかキュアのなんか萩原さんから受け取った能力を、うん、役所広司が受け取ってまたこう人に伝えていく役割みたいな
伝道師、
そうキュア2みたいな感じがちょっとあって、
そうキュア2みたいな感じが確かにちょっとある
美味しそうにピーナッツバター食ってましたしね、なんか
あれがなんかちょっとね不気味な、ピーナッツバター好きっていう設定もなんか昔ジョー・ブラックをよろしくっていう、うん、ブラッド・ピットが主演の映画があって、うんうん、まあ、死神役なんですよ、うん、でアンソニー・ホプキンスに死刑宣告をしに来るみたいな死神役なんですけど、うんうん、そいつがピーナッツバター大好きっていう設定でよく喋ってたりとかするんで、うん、なんかこう一個一個がそういうねなんか過去作を喚起させられるし、是枝、うん、監督も殺人監督の人となんかそのセブンとか、はいはい、天国と地獄とかを一緒に見てそのシネスコでの画面作りとかを研究したとかって言ってたんですけど、なんかふーんって感じだったんですけど、
ちょっとなんか焼け跡が十字になってるとかもちょっとキュアっぽい感じ、
そうね、あれもでも
お墓十字にこう作ってあるとかなんかあ象徴がここにみたいな、
あい福山がしかもその十字見た後に十字見た瞬間に手でこう十字切ってこれは
ガリレオ始まると俺あそこでガリレオの音がかかるかと思ったらでもああいうのがねなんかこう多分他の黒沢清がだったらあそこでなんかこうわってなるんですけど、うん、なんかふーんみたいな、なんかあなんかみたいな、 象徴なんだみたいな感じしかしないのが、ちょっと是枝監督の今回 のサスペンスのは実はあまり不得意っていうのが、うん、露呈した瞬間なのかなって。あの十字架ってもっなんか分かりました意味なんか
分かんない
分かんない
分かれたんですよね。あれ
なんかそれにしてはさ、なんかキリスト教とか的なものだと別に出てこない、
うん、出てこないでしょう。まあ、なんか裁く裁かないの話に多分するからなのかもしれないけど、だったらっていう、なんかもうちょい使い方あるでしょう、
ね、十字架ってなんかキリスト教的なものだけにね、うん、象徴されちゃすぎちゃうから、ね、
されちゃう
から。あと鳥とかの
さ、そうそうそう、
鳥とあとその福山側の娘が飼ってるあの魚とか、その堆肥とかなんか、そうなんだろ
う。もうちょい絶対 それらがうまくこう流刑に重なって、あれがあれでこうなってって、まあ、完全に分かりやすくはなんないにしても、なんかこうつながる部分があってもいいと思うんだけど、一個一個がなんかこうメタバーみたいな感じがしすぎてて、カナリアがな5話いたのが
1話逃がして、
1話逃がしたんですよ。
あ、まあ、あそこのね、なんかあの役所広司がそのあの逃がしてねって言って、なんか目をこう窓の方に向けてっていうのは分かるんだけど、そこで福山雅治も一緒になってこうやって見るのがバカなのかと思って。
いやでも見ちゃうでしょ。
いや見ないと思うんだけど、
怖いじゃん後ろの本当飛んでんじゃねえかみたいな。
なんかね、福山雅治が福山雅治のせいなのか是枝さんのせいなのか分かんないですけどね、なんか
ちょっとでもホラーっぽかったですよ。話聞きながらこう火傷したかさぶたをこうペリペリ剥がすとかも、なんかちょっと
そうなんだよね。なんかそれとサスペンス映画でちゃんとこうもうちょっと造形がうまくできてれば、機能した場面だと不気味だなとかになったと思うんですけど、
是枝監督にそれはやっぱりあまり求めてないっていうのは、
だしあんまり、まあ、是枝監督自身が多分そこにあんまり興味がなかったのかもしれない。
これわざわざ原案原作脚本監督みたいな、
どうしても書きたい、要はやりたかった話
の話があると
、なんかやっぱそこにすごいやっぱ疑問、何もう世界的に疑問が感じることじゃないですか、そのなんかさ、まあ、忖度によって人の生き死に、
でも
いわゆる三度目殺人だってそういうことでしょ。
でも俺としては、でも俺この話はでもって言うと、なんかやっぱりすごい社会派、その裁判制度自体の話に見えてくるけど、じゃなくてすげえ個人的な話だと思って見てるから、うん、だ俺 その方向で行くなら、是枝さんが裁判、今の裁判制度はおかしいっていうことを言いたくて作ったっていう作品には見えない。それ誰も知らないだったら、誰も知らないじゃない、それでも僕はやってないだったらそういう作品に見える、裁判制度おかしいってなる。でも今回ってこれ是枝さんがどうしても作りたかったのはやっぱり父親の話だからだと思う、原案まで書いてって言った
の。そうなんですよね。だとするとなんかタイトルの3度目の殺人って多分死刑のことだと思います、
ね、今回そういうなんかなんかこう真実が分からない、うん、まあ、ある種分からないまま、うん、その裁判 の制度によって、うん、あのその役所広司が殺されてしまう、うん、死刑に処されてしまうっていうこと、
まあ、まさにそのライフ・オブ・デビッド・ゲル的なその人が人を裁いてその人の命を奪うっていうことについての疑問提示、うん、いや少なくともこのタイトルでこのトーンでやるとそうなっちゃうんだけど、まあ、だとしたらうまくいってなくて、まあ、父親とのドラマだっていうことをするとちょっとあんまりにもそのサスペンス要素の足を引っ張りすぎてる、
ね、こんな是枝監督なんてね、カンヌなのに行ってる大監督の作品を、
でもとりあえずベネチア取れなかった
ですベネチア取れなかった、
そんな上から目線で言う
こと、ギルモ・デルトロに負けましたからね。
そうです
、あ、そうなんだ。
シェイプ・オブ・ウォーターっていう半巨人の、
面白そうですね。
あれめっちゃ楽しみにしてるんですけど、
そう
ですねっていう感じですね。
ですかね。それで俺是枝監督だと誰も知らないが、ダントツでか、俺結構今まで見た映画の中でも誰も知らない、だいぶ好きなんですけど、
よかった、いいっすね、うん、俺あれから歩いても歩いても一番か、
そうですね、僕も同じ感じですね。誰も知らない、結構中学生の時に映画館でこうなんかテレビでカンヌ撮ったから、
はいはい、
そのやってて、あ、なんかこれ面白そうな映画じゃんっつってフラッと見に行って、中2ぐらいでちょっともう凄まじいダメージ、
凄まじい
っ
す。
映画全体の中でも誰も知らないってだいぶ好きなんです。
そうですね、オールタイムベスト決める時に結構入ってくる感じ
ですよね、
なんか、
まあ、あの当時の柳楽君も含め、
う
ん、
そうですね、まあ、あの瞬間しか撮れないものがちゃんと映ってる、
結構神々しい感じしますよ
ね。しますね、
実際の事件題材にしてるにしても、
そうなんですよね。あのメイキング、まあ、DVD 持ってるんですけど、うん、メイキングとか見ると、まあ、子供たちがめっちゃ楽しそうにこうやってるんですけど、そう、本当撮影楽しそうにしてるんですよ。
そうなん
です
よ、かった。
でもそれを見るとでも逆になんか胸が締め付けられるような気持ちになるっていう、なんか複雑な映画、
あの映画自体も怒ってることは悲劇的だけど、でもずっとその子供たちは楽しそうにしてるシーンっていうのは全部入れてて、最後その死体を埋めに行くシーンですら、その直前にみんなでコンビニに行くっていう、う
ん、あ、なんかどっか温かさがあるんです
。そうですね。
でもあの温かさがでも逆に不気味というか、うん、要はもう彼らの中でその家族のうちの一人が死ぬっていうことですら当たり前の状況になってるっていうのの不気味さっていうのが同時にあるかな。不気味さっていう言い方するとあれですけど、
ま
あ、
逆に子供がゆえになんかその死っていうものに対しての向き合い方が大人みたいな、ってか形式的にさ、なんかこの度はみたいな感じにならないってことのなんか尊さとか明るさみたいなものを感じて、
すげえなんかイノセントな感じ、すごい、
そうなんですよね。なんかもう 逆に大人の世界から切り離されてるがゆえにもうすごい純粋培養された、うん、そのイノセントみたいなものがこう真空パックされて提示されてる感じがして、うん、そう是枝監督って、まあ、基本だからそのすごいヒューマニストっていうか、うん、そういう人だと思うからなんかこうそっち方向で人間的な眼差しを人間に向けてる限りには有効だと思うんですけど、うん、今回やっぱちょっとそのだからちょっとツイッターの方にそういう書き方をしたんですけど今まで是枝監督が作り方っていうのは多分その心に訴えかける映画を作ったと思うんですけど、うんうんうん、今回なんかそのちょっと頭で作って、うん、頭に訴えかける映画みたいなのを作ろうとした結果、うんうん、ちょっとその質と合ってなさすぎて、うんうん、えなんか頭で考えなきゃいけないはずなのに結構ハートの方で作っちゃってる感じになってて、うんうん、なんかどう結局どう受け止めばいいのこっちみたいな感じになってるなっていうのがちょっと大まかな印象だったんですけど、そうですね、
感じですかね。
そうしますね。もう早く散歩する侵略者の話しないと時間的
すごい。
しましょうか。散歩しましょうか。じゃあ、はい、というわけでじゃあ告知。はい。
まあさっきも言ったんですけれど、11月23日に下北沢モナレコードということで知り合いのライブイベントに熱海ホテルゲームパークという僕と、兼ねた弟そしてみどりちゃんという女のドラマーがやっているロックポップバンドが出ます。
はい、
はい、
はい、ありがとうです。はい、前回80回を詳しく聞いてもらえれば分かると思うんですが、はい、10月14日に、新宿ロフトプラスワンで、木原博勝さんがやる、怪談トークイベントで、霊的ボイシビキの予告編を携えて宣伝マンとして登壇する予定です。ぜひ来てください、
は
い、
あと11月末に、知り合いの有名劇団 の, あの音響と作曲をやるかもしれません。
はい、はい、あと、僕は、弟の KTY というラップユニットで9月の16、17日でライブします。16日が新宿 FNV、17日が下北沢ラグーナになりますというわけで、はい、あと、このラジオでは、感想とか意見とかね、こんなんやってほしいみたいな。
これが初めて聞く人もいるかもしれないじゃないか。担当しゃべれよ、
はい、という、まあ、そういうリクエストのお便りを募集しています。アドレスしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です、29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そこにあるメールフォームから送っていただいても結構です。
そうですよ、だからこのラジオ80回分聞けるんですよ、
はい、
過去回が。
はい、
よほど暇な人いましたらね、
はい、
もう純粋計算で多分150時間分ぐらいあるんで、
はい、
聞くといいんじゃないですか。
もう1年以上やってますからね、
無職の人とかは。
はい、うん、というわけで本日会えた私山田と
金内武樹夏アニメーションと、
ありがとうございました。
ありがとうございました。